はい、こんにちは。エアことエアポートです。このポッドキャスト、とあるアニメのダイアリーは、私が見たアニメを記録紹介しようという趣旨でやっておりますが、これまで、これまでといっても10月に始めたばかりなんですけれども、シーサーの方にアップしておりましたが、この度、このアンカーというアプリで、アップをしようということで、今回が正式、配信の第1回ということになります。で、その第1回、まさかこの作品が第1回になるとは思いませんでしたが、スクールデイズ、アニメ史上に残る問題作と言って過言ではないとは思うんですが、私がこの作品を知ったのが何年前かはちょっと忘れましたけれども、たまたま見た深夜バラエティで、女性のサブカル系に強い女性タレントが、アニメ衝撃の最終回ベスト3みたいなプレゼンをしてまして、その中で、イデオンとかと一緒に、紹介されてて、そこで、ね、最初は、ラブコメで始めるけど、だんだんとこう三角関係とかドロドロの愛憎劇になって、最終回で主人公が殺されて、女の子同士が殺し合うというような、ざっくりと そんな、プレゼンをしていて、それを見た時にね、そんな話あるかいと、アニメでそんなもんあるかいと思ったんですけれども、ちゃんと映像も出てきてやってたんで、そういうのもアニメではあるのかなと思って見ていたんですが、で、そのことは、すっかり忘れていて、今年の5月ぐらいに、ぼちぼちアニメを見始めた頃に、YouTube で、皆さん、おなじみの方にはおなじみの田口エンターテインメントさんが、なんかアニメ関連で事件が起こった話の動画をアップしてて、その中でね、こんな事件が続くとまたスクールデイズみたいに、最終回が放送されずに、ずっと船の映像を見ることになってしまうみたいなことをコメントして見えて、あの最終回放送されなかったのかということを、そこで、思い出して、そのね、バラエティ番組の中でひょっとしたらそういうことも説明されてたのかもしれませんが、すっかり失念を忘れて、いて、で、ちょっと興味を持って調べてみて、改めて、その特にね、やっぱりどうしても最終回の、衝撃的内容について知って愕然としたと。で、その最終回が放送されなかったということでも、伝説化されているところはあると思うんですけども、正確に言うと、その最終回放送直前に、そのアニメの中と同じようなというか、アニメに類似する、事件が起こってしまったもんで、それとの、影響を考えて最終回の本放送の時に、最終回の放送自粛したというのが、実態で、最終回の内容がこうどのこうのということで、放送されなかったわけではないと。でもこの内容で、最終回放送しようとしたっていうのはすごい、決断というか、行くとこまで行った、こうギリギリの線まで、攻めた、作品なのかなと、いうふうに思って、今回初めて、全話通して、いろいろ紆余曲折ありましたけども、見ることが、できました。アニメ、最初はさっきも言いましたように、ラブコメチックに始まるんですね。主人公の伊藤誠っていう高校1年生の子が、高校入学するとこから始まるんですけども、入学式の時に、琴の葉という女の子に一目惚れをして、でそれを、クラスメートの世界という女の子に気づかれてしまって、でその世界がいろいろと、手を焼いて、誠と琴の葉が付き合うようになると。でも実は世界も誠のことが好きだったというところから、だんだんとこう ラブコメの範疇を超えてると言いますか、まあもともとそういう構成で作ってあるお話ではあるんですけれども、ドロドロとした、まあ、三角関係、さらに他にも、まあ、ラブコメの、あるあるですけども、誠のことが好きな女性が何人か出てきてごちゃごちゃになるという展開で、で、最初ラブコメで始まってだんだんシリアスになるということで言うと、アニメではないんですけども、まあ、映画とかドラマにも結構昔なった、飛んだカップルっていう、コミックがありまして、であれはまあ、あれも高校1年生が入学するところから始まるんですけども、主人公が、実家から、まあ、一人暮らしというか、一つの家を二人で、まあ、シェアハウス的に、新生活を始めるということで、まあ、その相手が不動産屋の手違いで、男だと思ったら女性だったということで、一人の男と一人の女の子が同じ屋根の下で、暮らすことになるということから始まるドタバタラブコメだったのが、途中から、これも、登場人物がいろいろ増えてきて、三角関係とかいろいろごちゃごちゃしてシリアスな、かなり重い、当時、まあ、少年マガジンで連載されてたんですけれども、多分少年漫画にはそれまでなかったようなガチ恋愛、しかもこう鬱展開的な、もので、さすがに殺し合いとかそこまでいきませんけれども、自殺未遂とかそういうのがあったように思って言いますが、自分も読んでて本当にこう嫌な気持ちになった記憶があって、でこのスクールデイズを見るにあたってもまた嫌な気持ちになるのかと、ね、最初の方は今こう明るくなんか賑やかにやってるけども、だんだん暗くなってくるだろうなということで、なかなかね実はかなり前から見始めてはいたんですけども、見るのをちょっと躊躇するところがあったんですが、一月ぐらい前に、最近ちょっとちょくちょく行っている、大須のとあるアイドルカフェで、働いているとある女の子が、まあアニメ好きで、しかも、こういうアニメというか、一番好きなアニメが日暮らしの中頃にと言って、そういう話をしている時に、スクールデイズの最終回を何度も見返しているという、ことを、言って、なかなかの強者がいるなと思ったんですが、でその時にね、まあちゃんと最後まで見ると約束したんですが、それでもなかなか見れないで言って、また会った時に結構明らかんと、この今後の展開の話をしていて、まあ、別にね、気軽に見ればいいんだというふうに吹っ切れまして、それで、まあ、なんとか最後まで見ることができたというか、本当に最初は例えば第1話が、まあ、入学式のシーンから始まって、結局その誠と琴の葉が付き合うところまで描かれるわけですけれども、でエンディングの歌が終わった後、もう一度場面が入学式に戻って、で琴の葉を見つける誠を、まあ、世界が見ているというところで終わるという、なんかこう嫌な感じでやっぱり第1話も結局終わったりしているって、そんな嫌な思い、嫌な感じがこれが続くのかと思って躊躇したけど、まあ見てみたらそんな躊躇、まあ嫌といえば嫌なんですけど、そんな躊躇することもなかったかなと、いうふうに思えて、まあ彼女、アニメロディーのモブちゃんのおかげで、最後まで見ることができましたので、とても感謝しております。ここまでいろいろネタバレしてますけど、大丈夫ですよね。このアニメ、まあ、衝撃の最終回で有名っていうこともありますので、ネタバレなしというか、 全然あの前情報なしで見るのは非常に難しいと思いますし、まあ、あのネタバレしてても十分楽しめるというか、そういう最終回がそうなるということを知って、こうどんな話なんだろうということで、見て楽しむアニメじゃないかと思いますので、まあ、私も実際最初に最終回を見た口でして、だからまあさっき見たように、最終回ああなるのかっていうので結構気が重かったのはあるんですが、で、結局、先ほどそのラブコメからシリアス展開ということで、まあ琴ノ葉と付き合うことになった、まあ、ことですけれども、琴ノ葉と一緒にいると緊張するけども、それまでいろいろ相談してきた世界といると、こう、まあ、友達の延長みたいな感じで、何でも話して、気をつかなくていいということから、まあ、世界の方がいいみたいなことを言って、まあ、そっちに行っちゃって、で琴ノ葉の方はでも、それをこう受け入れられないということで、その3人の中で、三角関係になっていくわけですけども、他にも、琴を好きだという人間が何人か出てきてという感じで、クライマックスともいえる、文化祭に行くわけですが、そうですね、その辺は本当文化祭のあたりのところは、まあ、それぞれで楽しみであるんですけども、まあ、その後のね、私が最終回についてすげえなと思ったのは11話ですね、最終回一つ前のお話ですけども、みんなの誠というサブタイトルがついてまして、ねまあ、そういうラブコメ特有の主人公のことをみんなが好きになるという意味での、みんなの誠という意味かと思ったら、実はそうではなくて、その頃は、世界は誠が他の女に手を出していることを知ってしまって、まあ、登校拒否、学校に来なくなってしまって、で誠の葉は琴ノ葉で、誠と琴ノ葉が付き合って、誠と世界が付き合っているということを知って、ちょっとだんだんこう精神的におかしくなってしまっていて、で、まあ、そんな中誠は誠に無気力になりながらも、他の女性とこう関係を持ったり、あと、まあ、表現は悪いですけども、男の公衆便所的にいろんなこう女性が誠と関係を持ちたくがるという、そういう意味でみんなの誠というサブタイトルになったんだと思いますが、そんな中世界が誠の子供を妊娠しているということをなぜか学校まで来て、教室で大声で言ってしまうという、でそれを知って、それまでね誠と関係を持っていた女子生徒がみんなこうなんだあいつはという感じでこう手を引いてしまうと、で誠が孤立をするというのが、まあ、11話の展開なんですけれども、それをこれ見て、思ったのが、あ、これってトイ無双事件じゃねえかと思いまして、トイ無双事件というのは津山三十人殺しとして有名で、横溝正史の八幡村のモデルとなった事件ということでも有名なんですが、まあ実際は八幡村はただこの、ね、村人を何十人殺したということをモチーフにしただけで、実際の動機というのは、まあ、その犯人という像が、結核になったことによって、まあ、村八分になってそれを逆恨みをして、村人を、まあ、30人殺したと。で特にそこの村には予売の風習があって、まあ、何人かの、女性と関係を横ということを、持っていたけども、その女たちが、結核になったってことを知って、距離を合わなくなった、合わなくなってしまったということに対してこう逆上して、村人を殺したと いうのが真相のようなんですけども、これもだからね、見てて別の結末として、誠がそういう女たちを殺しまくるという結末もあったんじゃないかなというふうに思ったんですが、まあ、本当に終盤の誠というのは無気力で、もうめんどくさい、世界のこともことの反応のこともどうでもいいやというふうに、なっている状況だったんで、まあ、そういう展開にならずに、ただもう誰にも相手されないし、世界は世界でね、子供ができたということで、まあ、誠という理由を戻そうとしてくる。でも誠はそれはこう鬱陶しいという中で、なぜか偶然琴ノ葉と再会してしまって最終回を迎えるという展開で、最初にその最終回だけ見た時は、その世界から逃げて誠が自分から琴ノ葉のところにいたのかと思ったら偶然会ってるんですね。それもまあ本当に誠の無気力さをさらに強調させる、展開で、まあ、こういう風だったんだという、なかなか徹底してやってくれるなというふうに思いました。いよいよ問題の最終回になるわけですけれども、まあ、最終回も A パート前半はまあそれまでの延長みたいな感じで結構普通の日常的な描写が続くわけで、まあ、これ最終回ね、地上波の本放送では放送されなかったということで、その後上映会とかあとアニメチャンネルの配信とかで、まあ、最終回放送公開されるという形になったみたいなんですけども、その時見る人っていうのはほとんどの人が、多分この最終回が地上波で放送中止になったということを知ってみるわけですから、一体どんな内容なんだということで、期待に胸膨らませてワクワクしてみて、私もまあそういうの知ってて最終回見て、ただ結構落ち着いた普通の展開で、あれこれどうなってるのかな、大丈夫かなと、B パート後半でうまくそこまでいくのかなというふうに、思ったんですが、まあ、逆にここでこう、ためがあって、 B パートも最初世界の、内面描写というか、エヴァでこうシンジ君がうじうじ言うのと同じような、描写があって、本当にためにためての、最後の事件からの、衝撃の結末ということになって、このカタルシス、負のカタルシスは本当に半端ないなと。まあアニメの最終回っていうのはやっぱり盛大なカタルシスで終わるべきだというのが私の、持論であって、そういう意味では、一番好きなアニメは、とある科学のレールガンの特に2期の最終回、本当にもうスカーッとして終わるという、だから好きなんですけども、これはまあそれの本当に、逆パターンマイナスパターンで、何かあるということは分かっていて、それをためてためてためて最後にドーンと最後の7分間の衝撃というのは、素晴らしいものが、素晴らしいっていうとちょっと語弊はありますけども、まあ、一つのね、本当にアニメのある一分野表現のこう究極的なところに、行ってしまった作品かなと。原作が、ゲームということで、まあ、いろんな選択肢がある中の一つの、エンディングということでこれを、まあ、アニメとして選んだ みたいなんですけど、当然あのハッピーエンドで終わる、選択肢も、エンディングもあったのかなということで、それそれで見てみたい気もしますけれども、だからね、見てて本当にじゃあ誰がどの時点でどうすればよかったのかということを、やっぱり考えてしまうわけですけれども、でもそう考えてみても結局なんかそうはそこでそういう選択をしてここでこうなってるから結局こうなるのかみたいな、なんかね、抜け出せないアリ地獄のような、そんな不思議なアニメですね。あと不思議といえばやっぱ登場人物の名前が不思議ですね。特にあのメインヒロインの世界とことのかという、まあ、現実の世界ではあまりない、まあね、二次元キャラの名前ってリアルではありえない名前が、多いですけど、その中でも特にやっぱりあまり聞いたことがない名前で、で、まあ、そういった考察はこれまでね、もう10年以上前の作品ですからいろいろされてると思うんですが、世界を英語で言うとワールドで、ことの葉はワード、まあ、非常によく似た英語でもよく英語ではよく似た言葉 で L があるかないかなんですよね。で L っていうとやっぱりラブの象徴でもあるので、まあ、愛が、世界の方には愛があって、ことの葉には世界がない、愛がないのかと、まあ、本当に、まあ、今回改めて全部通してみて衝撃、ある意味衝撃だったのが、ことの葉っていうのは結構普通のヒロインかなと思って、その最初そんな感じで出てくるんで、思ってたら、途中からそのいわゆる、まあ、重い女というか、まあ、悪い言い方ちょっと別称とになりますみたいになりますけども、メンヘラ女みたいなところがあって、で途中、まあ、結構早い段階で世界と話してる時に、理想 の, そのデートかなんかのシチュエーションはっていうところで突然馬とか言い始めるところで、世界がえって戸惑うシーンがあるんですけど、あれ本当見ててこっちも馬ってなんだよという、そのあたりが、まあ、その後の伏線であったみたいなんですがね、相手が着信拒否をしているのにそこに、いろいろと話、電話で話しかけたり、メールを何つも送ったりという、まあ最近はメンヘラ女子がモテるみたいなことが言われてますけど、まあ、その、走りだったのかな。でも、ガチのメンヘラはメンヘラ女子は、こうなりますので、皆さん お気をつけくださいということで、まとめになりませんが、今回スクールデイズについてお話をいたしました。このアンカーというアプリを使って今回配信するんですけれども、いろいろとアプリの中で、割とこうラジオ番組っぽく、構成することができますので、それをしてそれっぽい感じにしてアップしたいと思いますので、ここまでお聞きいただいた方ではそうなっているかどうか、判断していただければ幸いです。はい、ではここまでお聞きいただきありがとうございました。